本田健の人生相談ディアー健。小林まどかです。本田健の人生相談ディアー健。健さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こう椅子に、ね、座りながら健さん、ちょっとこうウォーミングアップで上半身動かしてよし今日も収録臨むぞっていう感じで準備していただいてますが、
はい、
あの健さん、よく仕事とプライベートの境界線ないんだよっていうふうにおっしゃってるじゃないですか、
はい、
でも本当によくいろんな方と日常出会われて、しかも出かけても行かれて、それが日本じゃなく海外、世界中とかってなってくると、切り替えですよね、自分の中での切り替えとか、今自分はどこで何してるのかなとか、忙しくなるとよくわからなくなるとか聞きますけれど
いや、それがね、僕もあの会計の仕事を辞めてから、こう仕事っていう感覚が全くないんですよね、人生の中に。
羨ましい、
はい、っていうのは、その仕事って多分生活のためにするっていうイメージがあると思うんですけど、まあ、それはもう20代で終わってるから、多分ここの30年っていうのは、まあ、遊んで暮らしてると思うんですよね感覚的にはね、はい、っていうのは、その人と会うのはだって楽しいわけでしょ、だからそれはとても仕事だと思えないし、対談してても僕どっちかというと、僕はセミナー受けてるような感じがあって、そうかって、世界に立つってこういうことなのかって、もうなんか、だから個人レッスンを受けてるような感じですよね。
じゃあ、あの例えば日常で苦手だなとか、
うん、
一緒にいて疲れるなとか、そういう人との出会いってないんですか、
うん、はないですね。
ないですか。
そう、シチュエーションがない。だからそういった意味で、今もね、大好きな人としか一緒に仕事してないわけだし、まあ、選べる立場にいますからね。
そうですね、
はい、まあ、その本を書くときとか、そのストレスはありますよ。いい本を書こうとか、うまくまとまらないとか、
プレッシャーとか、
そうそう、例えばセミナーとかでも1500人入る会場借りちゃった、で集客っていうか、そのお客さんに来てくれるかどうかっていうのは、借りた時点では分かりませんよね、
はい、
まあ、今まで100回うまくいったとしても、101回目で全然お客さんが来ないってことだってありますよね、
はい、
そのストレスっていうのは毎回ありますよね。
あ、そこはありますよね。
あります、あります。しまった、1100人とか借りちゃったけど本当に来てくれるのかなとかセミナーでもね、400人の会場をもうずっとあの半年先とか抑えてるわけじゃないですか。
ですよね。
だからそれに対するストレスってのありますけど、セミナーをやることとか、そういったことに対して仕事だっていう感覚がないから、だからプライベートとのどう線引きしてるんですかって言われても、その線引きの意味がわからないというか、なんて言うんでしょうね、その仕事っていう感覚がないと、文章を書くっていう活動、まあ、家族とご飯食べるっていう活動、
はい、
でその人前で喋るっていう活動とかっていうのがあるわけで、
はい、
で中には同時になってたりとかするわけですよね、はい、誰かと電話を話しながら原稿書いたとかすると、はいはい、それが被ってたりとかするわけで、
はい、
だからそういう線引きじゃないんですよね、僕の感覚では。
へー、じゃあ本当にいい生活ですよね。
そうですね、この30年は本当に毎日楽しいですね。
でも会計士時代は、うん、はい、やっぱり仕事でまた家族の時間っていうのがまた全然違ったんですよね、
はい、まあ、僕は会計士じゃないので、会計事務所の、
あの会計事務所、
まあ、父とやってたんですけど、まあ、その時にはなんか仕事っていう感覚はありましたよね。っていうのは、その納期があって、お客さんにこれをやらなくちゃいけないってことを提案して、でそして、書類を集めてもらったりだとか、そしてそのいろんな書類を作成してたりだとか、で税金こんだけ安くなるんだとか、あるいはめちゃくちゃ税金を払わなくちゃいけなくなったりだとか、まあ、いろんなことがあるわけですよね。それは全部自分のストレスだったから、はい、あの時はやっぱりちょっとしんどかったですよね。
そうですか。じゃあ本当にその境界線がなく今はいるんですね、
うん、そうですね、まあ、5年ぐらいだから、その過渡期にかかったと思うんですけど、だからそれができるようになったら全然楽しくなりましたね。
でもそれはあの健さんだからそれできてるっていうよりは、誰でもそういう可能性はあるわけですよね。
あると思います。ただそれをやるにはもちろんその簡単にはできませんよね。だからその自分が好きなことでプロレベルまで行かなくちゃいけないっていう大変さはあると思うんですけど、一旦そこをクリアすれば多分本当に楽しい世界が待ってると思いますよ。
そうですね、うん、はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーからいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。まずはラジオネームローズマリーさんです。健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
ズバリ夫が嫌いで困っています。
すごいですねこれ、はい、
結婚して18年目、16歳の娘、14歳の息子がいます。結婚した時から今も共働きですが、夫は新婚から今も休みがほとんどなく仕事ばかり。子供やお金のことなど仕事以外のことは全て私にお任せです。私はきっちり勤めているので経済的に暮らせないことはないですが、子供のこれからを考えると経済的な不安があります。離婚は子供には良くないからと今は我慢しようと黙っていますが、辛い毎日です。どのように考えて夫に接していけばいいのか、アドバイスをお願いします。
なるほど。まず嫌いなところが何が嫌いかってことですよね。大抵は自分の投影なので、例えば言ったこととやることが違うとかってことかもしれませんし、経済力がないってことかもしれませんし、うん、何が一番嫌いなのかっていうことをやっぱり自分の中でまず見るのが最初のステップだと思います、
はい、
で例えばそれがだからお金が稼げないっていうのがその部分が嫌だとしますよね、
はい、
でもその例えばよく結婚式の時に死が2人を分かつまで辞める時もっていう時がありますよね、なので自分が病気になった時に旦那さんにサポートされる、彼が困った時に自分がサポートするっていうのが結婚だったとしたら、その一番困った時こそ実は本当にお互いが支えられる大きなチャンスなわけですよ、
うん、
ただ相手が働けなくなったから嫌だとかっていう、そういう愛を持っていきたいのかっていうことですよね、
うん、
なのでその2人の間で20年近く経ってるってことは、心当たりでもう一回愛情を復活させるのか、あるいはこのままなんとなく冷めた正解でいくのかっていうのが試されてるんじゃないでしょうか、
うん、この方すごい長い文章だったので、うん、ちょっとメール途中割愛してるんですけれど、
はい、
とにかくご主人の仕事が忙しくって、この方の旦那さんへの気持ちが離れちゃったっていうのを垣間見ると、うんうん、寂しさっていうのもあるのかな、
まあ、だからこれから人生をどう生きるのかってことをやっぱ2人で話し合う必要がありますよね、
そうですね、う
ん、それも面倒くさいんだと思うんですよ、だからもうなんかこの人のこと嫌いになったら全部その感情を感じなくて済ますよね、
うん、
でも嫌いなのは旦那さんじゃなくて今の自分の人生のはずなんです、
うん、
その中に旦那さんが入ってるだけでね、
じゃあ旦那さんのせいにしてるっていう、
そうそうそう、例えばだから旦那さんがちゃんと稼ぎがあって、うん、もう何の問題もなかったとしたらっていうのはその、旦那さんの収入が下がってからなんか気持ちが離れましたってこと書いてあるから、うん、だから彼が社会的経済的にちゃんとしないから気持ちが離れたって言ってるわけですよね、だからその辺を2人でちゃんと2人の中で溶かさないと、
うん、
多分経済的に不安定だから嫌になったっていうところで、まあ、それで別れる人も多いと思いますけどね、でもいずれにしてもその辺のことに関して全く語られてないし、この、ローズマリーさん自体もあんまり感じてらっしゃらないんですね、
うん、
なのでやっぱりその自分が何を感じてるのかってことをちゃんと向き合って、相手と向き合わないと、うん、このままなんとなく不満を持った同居人としての生活に突入するんじゃないかと思います。
そうですよね、しかも離婚がね子供に良くないからって言って、うん、このローズマリーさんみたいに我慢してるっていう方も多いと思うんですけれど、
うん、はいはいはい、
実際でも家庭の中でお父さんとお母さんを見た時に、うん、本当にその関係性がこう冷え切っていて、
うん、
あったかい家庭じゃなく、子供ってやっぱりそこは分かるものじゃないですか。
そうですね、
それでも家庭として形を保っておくのが果たして子供にいいのか、むしろそんなんだったら別れた方がいいのか、どうなんでしょうね。
まあ、それはだから良し悪しありますよね、
うん、
だから冷ややかな関係でもいいっていう、ただ例えば息子さんとお嬢さんに聞いたらまた違う意見かもしれませんよ ね、
そうですね、
お嬢さんに聞いたらもうだったら別れた方がいいと思うかもしれないし、
はい、
息子さんの方は別れないでほしいっていうかもしれないし、
で一人でもお子さんが別れないでほしいって言えば、うん、やっぱり親御さんとしては別れづらくなりますよね。
そうそうそう、だからそれはもう結局 A のコースに行くのか B のコースに行くのかってことですよ ね、
ですね、
はい、ただ自分が本当に望んでるもん何なのかってことをごまかしたまま、
うん、
ある意味旦那さんのせいにしてるわけですよね、旦那さん嫌いっていうのは。でそして自分も反省するところがなければ、うん、まあ、この冷え切った関係が一気にこう劇的に良くなるってことはないと思います。で旦那さんは仕事で忙しくて、うん、ある意味疲弊してらっしゃる状態なわけだから、 ローズマリーさんが何かのアクションを起こさない限り、多分この2人の関係は変わらないですよね。
はい、
はい、
ローズマリーさん質問ありがとうございます、
はい、まあ、あまり答えにはならなかったと思いますが、それがポイントだと思ってください。
続いてはゆうきさんです。けんさんこんにちは。
はい、こんにちは。
お金の器を大きくするためにどんなことができますか？人としての器には人間関係や問題解決などさまざまな器を大きくする必要があることは理解できますが、お金の器というものは具体的にどんなことを指すのかが分かりません。またお金の器を大きくするにはどのようなことを意識して行動すればいいか教えてください、ということです。
なるほど、まあ、どれだけ大きくしたいかっていうのによりますよね。例えばじゃあ簡単に言うとね、はい、月に30万入ってきて30万出るっていう器があるとしますよね、
はい、
まあ、それはですから30万入るだけの何かをしてるはずなんです。でそしてまあ30万支出があると、まあ、プラマイゼロが簡単に分かりやすいために、じゃあ一方で月に100万稼いで100万出るっていう生き方はどうかっていうと、100万円分稼ぐだけの何かの活動をしてるはずなんです。これは大企業を勤めてるかもしれないし、うん、自営業の場合はクライアントがいると思うんですよ、
はい、
ということはそれだけの仕事をしていて、まあ、それだけの支出がある、これがだからその人の器なんです、
はい、
でこれが例えば30万だった人が300万にしようとしたら、300万入ってくるだけの何か最初に与えないとダメなんですよ、
はい、
だからなんかイメージの中でお金の器大きくなれって言うんじゃダメなんです。300万に器を10倍にしたかったとしたら、10倍のお金が入ってくるだけの何かを最初に与えないといけないということなんですよ、はい、なのでお金の器を大きくするっていうのは究極、まあ、線に進めると何を与えるのかっていう、与える器とも言えますよね。
与えた時に、うん、でもそれがもともとない中だと出せないですよね。
そうです、だから一晩ではお金の器はなかなか大きくならないんですよ、
はあ、
なので自分が何を与えるのかっていうことを意識して、でその与える質と量を大きくしないとお金の器っていうのは大きくならないんですよ。
質と量となると、その方にとっての、まあ、ケンさんがよく言うライフワークだと苦がなく楽しくできるわけじゃないですか、
はいはい、
そういうものがきっかけになってお金の器っていうのは大きくなるものですか？
まだ例えばだから自分が何かやってるとしますね、何かの仕事、
はい、
でそのクライアントが10人から3万円ずつもらうっていうことを仕事をしてたとしたら、
はい、
そのクライアント単純に言うと100人にすれば300万になるわけでしょ、
はい、
月の収入がね、
はい、
でじゃあその10人から3万円もらってたやつをどうやって10倍の規模にできるのかってことを考えて、で、まあ、多分そんな簡単にいかないと思います、
うん、
まあ、いろんな方法を考えて10倍にした時に初めてお金の器が10倍になるってことなんですよ、だから与える力をつけないとお金の器は大きくならないってことですよね。
それにはやっぱりさっきおっしゃったように本当一朝一夕じゃなく、もうそれまでにいろんな試行錯誤と努力とトライとっていうのがあって結果的に器が大きくなってるっていうことなんですね、
はいはい、だからそんなにすぐには難しいと思いますよ。
そうですか、
はい、
でも誰でも思いますよね、お金の器を大きくしたいっていうふうに思うのは分かるのでね、
はい、
はい、ゆうきさん質問ありがとうございます。以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今回はテーマ、人脈を築く方法ということでお送りしようと思うんですけれども、
はい、
あの健さんはよくその何をするかよりも誰とつながっているかが大事だっていうふうにお話しされてますけれども、この人脈もお金の器同様そんなに簡単には築けるものではないですし、
うん、
やっぱりそこには信頼関係とか時間とかいろんなものが蓄積されて築いていけるものかと思うんですが、
はい、
健さんはこの人脈どういうふうに日常で築いていかれてるんですか？いろんな方とお会いになってるじゃないですか。
そうですね、まあ、人脈の定義がなかなか難しいんですけど、助け合いができる仲間っていうふうに翻訳すると、
はい、
そういう人が3人なのか30人なのか300人いるのかで全然違いますよね、でその自由にお互い助け合いできる仲間っていうふうに人脈っていうのを定義を捉えるならば、皆さんにとってその別の会社に勤めている 学生時代の友人っていうのは例えば人脈になりますよね、
はい、
であとは昔 の, かあの転職する前の会社でお世話になった上司とか同僚とかっていうのが人脈だとしましょう、うん、まあ、そうするとそのそういった人たちをいっぱい知っていたとしても自分の本業に使えないと全く意味がないわけですよね。
うん、そうですね。
なので自分の本業に使える人脈っていうのは何なのか、あのたくさん の, その有名人と会っただけ、例えば囲碁師協力交流会に出たりだとかしてそういう人と名刺交換してもそれは人脈でも何でもないんですよ。
数だけじゃないですからね。
そうってことは自分がなんか一声かけて何かをしてもらえる、
うん、
でそして自分がしてあげられるっていう両方がないとダメだってことなんですよね、
はい、
だから人脈を築くってみんな考えるんですけど相互にプラスの関係を築けなかったら人脈にはならないんですよ、
はい、
ということはその人を知ってるだけじゃなくてその自分の人脈の人たちに何かを与える力がないと人脈にはならないってことですよね。
ああ、そうするとケンさんが例えばそういうこう相互にとってのプラスでの関係性を作っていきたい、うん、まあ、イコールそれを人脈として考えた時に、ケン、うん、さんは常にお互いにとってどういうものがプラスになるかな、お互い何を与え合えるかなっていうのを考えてこうその方と付き合っていって
というのはそのレベルがすごく高くなったら相手からもらうことなんか気にしなくてもいいんですよ。ただただ与えるだけでいいと思うんですね、
はい、
でもまだスタートアップしてる時っていうのはそのくださいくださいっていう人たちはいっぱいいるから、うん、そうするとそういう人からは排除されるはずなんです、
はい、
なので自分が人脈ない状態からスタートするためには何を与えられるのかってことをフォーカスすることですよね。
まず最初に自分が何を与えられるか、
うん、でそれがないとやっぱり相手としたらもうなんか例えば何かしてくださいって言われた時にそれを断るのがめんどくさいじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
だからそうするとその人のことがめんどくさくなっちゃうわけですよね、
はい、
でそうじゃなくて一緒に何かしたいとかっていう提案だとまたこれは一つその可能性がありますよね。なので相手とコラボしてなんか相手にもプラスになるような感じのことをやっていくっていうのがこう人脈ってことなんですよ。
そうするとあの例えばいろんな場面で人から人にこうご縁をいただいて、
うん、
つながったとしてでも一回こっきり の, その名刺交換だけで終わってしまうのか、うん、そこから本当にこう相互にとってあのプラスになるような関係性が育んでいけるかっていうのをまた全然違うと思うんですけれど、
そうですね、
そういう時やっぱり自分が何ができるかっていうところにフォーカスして付き合っていくっていうこと
ですか、うん、まあ、付き合っていくだけじゃなくて実際にそれをやりきらないと人脈にはならないんですよ、だから定期的に会ったりだとか誰かにね何かプラスのことをしてあげるためにはよほど自分が普段からその人脈をその耕すって僕は言ってるんですけど、例えばまどかさんがこういう人あったらいいんじゃないかなっていう人を僕はずっと毎月のように紹介してあげたとしますよね。そうするとあこんだけいっぱいしてもらってるかなんかしたいなって気持ちに例えばなるわけですよ。だからそうやって普段から何もない時にいろんなものを与えるような関係を作っとかないといけないってことなんです。例えば 2,3 回そういうことをしてあげてたら1回ぐらい何かこう頼みを聞いてあげてもいいでしょ、
うん、そうですよね、
うん、だそういうふうな感じの自分がこういうことをしてあげてたらこういうことしてくれないってことも言ってもおかしくないじゃないですか、
はい、
だからそういう関係を持っておくかってことだと思います。
でそれが前面に出すぎちゃってプンプンだと、
うん、
なんとなくこう違いますよ ね,
そ,
すね、
はい、その辺はやっぱ洗練される必要がありますよね。
そうですね、
はい、ただまあその人に貢献したいって気持ちさえあればその多少ビジネスライクだったとしても別にそれで縁が切れるわけじゃないから、だからこのあたりはだからセンスだと思います。はい、でこのセンスを磨かないとどれだけ頑張ってもあまりライフワークっていうのは進まないんですよね。
やっぱりチャンスとかいろんな情報っていうのは人からもたらされますもんね、
はい、
そうすると人脈を築くっていうのはすごく大事なことですもんね。
とても大事だと思います、はい
はい、ということで今回のテーマ人脈を築く方法ということでケンさんに伺いました。以上ラジオミニセミナーでした。続いては今月のアイウェイオーディオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているアイウェイオーディオクラブ、今月からこのコーナーはレイチェル・チャンさんが担当しています。
2018年3月号のゲストは株式会社 コーチエイ代表取締役社長の鈴木義幸さんです。対談の中で鈴木さんはのコーチングとは問題解決をするための人材を開発していくためのもの、基本的には相手に一切アドバイスはせず質問をすることによって相手に考えてもらい自ら答えを見つけ出してもらう手法とお話しされてましたね、
はい、
また全然カウンセリングとも違うっていうね。
そうなんですよね。カウンセリング、コーチング、コンサルティングがどう違うかとかそういったことを教えてもらいました。
これケンさんもアドバイスとかいろいろともらいに行くっていうよりも自分の中の何かを探しにっていう感じでいつも見てもらってたんですか？
まあ、僕の中では鈴木さんのセッションっていうのはその正確にボールを打ち返してくれる、こうなんて言うんでしょう、練習のパートナーみたいなんですよね、
うん、
なのですごくこう綺麗な鏡として僕の姿を見せてもらえるという意味ですごく助かってます。
ね、ケンさんもいろんなコーチの方ご存知だと思うんですけど、ケンさんからご覧になってこの鈴木さんはコーチとしてのどういう部分が特に一流だと感じられますか？
まずね、そのコーチと直接関係ないんですけど人柄が素晴らしいんですよね、まあ、本当に穏やかでその包容力があってそういう人間として素晴らしいっていうのをまず僕はすごく尊敬する部分なんです、うん、で、まあ、もう一つはさっきもちょっとちらっと言いましたけども僕は何を考えているのかってことを正確に思い出させてくれるスキルがあるんですよね。なので話しているうちに、あ、僕はこういうことを考えているのかってことが分かって、だからアドバイスされるわけでもなく誘導されているわけでもないんですけど、あ、やっぱり僕は世界的に活躍したいんだってことがこの30分のセッションの中でビシッと定まってくるみたいな、これは僕にとってすごい大きいですね。
そうなんですね。この一流というのはスキルだけじゃなくてお人柄もやっぱり長年一緒に、ね、セッションしていくわけですから大切になるんですね、
う
ん、
そう思います、まあ、それがやっぱり一流ってことなんじゃないでしょうかね。
それではここで対談の一部をお楽しみください。
ここで皆さんコーチングって一体何なのか、なんか言葉聞いたことあると思うんですけど、
はい、
まあ、もう超第一人者に聞ける珍しい機会ですから、ぜひ鈴木さんの口からコーチングって何なのかっていうのをもう少し説明してもらっていいですか？
はい、コンサルティングと対比すると分かりやすいと思うんですけども、はい、どっちがいいか悪いかではないんですが、コンサルティングあるいはコンサルタントというのはその問題解決のためにソリューションを提供したりとか、うん、あとは戦略を考えたりとか、あるいは仕組みを作ったりっていうことだと思うんですね。で、すごく分かりやすく簡単に言ってしまうと、うん、コーチングは問題解決をするための人材を開発していくための手法なんですね、
うん、
だからよくあるのはその会社の中で仕組みは作ったと、うん、じゃあでも誰が動かすのっていうことは起こるわけですね、
うんうんうんうん、
だから問題を企業であれば常に問題が起こっているので、うん、それをその自発的に自ら解決していけるような、うん、そういうその人材を開発するための手法であって、でユニークなのは、うん、基本的にはこちらから一切アドバイスをしないという手法なんですよね、
うん、
で問いかけて質問することによって考えていただいて、うん、自ら発見していただいて、うん、見つけ出していっていただくで、うん、そういう手法だっていうことですよね。
なるほど。カウンセリングとはどう違うんですか？
はい、カウンセリングは、うん、1対1でやるっていうところに関しては似ていますけれども、
うんうんうん、
基本的にはカウンセリングは例えば、少し、うん、感情的にこう辛い部分があって、うん、その負の感情を取り除きたいって思ってる方に対してやり取りを通してそういうものを取り除いていく、つまりマイナスの部分をどちらかというとこうゼロに戻すような働きだと思うんですね、
うん、
だ例えば企業からそのコーチング依頼された時に、うん、たまにですね、
うん、
コーチングはちょっと難しいなと思う方がいらっしゃるんですよね、
う
ん、
ああ、そうかそうか、
はい、いわゆるそのメンタルと言われる方は、
うん、
コーチングってその目標を設定して、
うん、
そこに向けて行動を起こしていく、
うん、
で自分が普段取っている行動を変えていくためのものなので、
うん、
それを少し疲れてしまっていたりとか、
うん、
いわゆるメンタルと言われている方に対してやるのは余計悪くさせてしまう可能性ってあるわけですよね。
そうですね。うつ傾向がある人に目標って言ってもね、
はい、そうですね、
もう辛いものがありますよね。
そうですね。そういった場合は、コーチをさせていただくことをお断りするっていうケースが、
そうかそうか、コーチングじゃなくてカウンセリングが必要だってことですね。
そうですね。
まあ、そういう分類があるわけですね。
はい、
なるほど、うん、
本田健の人生相談、Dear健。
続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごすための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からいただいた特別な一冊をご紹介します。ラジオネームケンタさん。ずっと気になっていた吉野源三郎さんの漫画君たちはどう生きるかです。世代を超えて読み継がれている本を漫画化したものです。昔も今も変わらない人生のさまざまなテーマに真摯に向き合う姿は大人になって読んでも新鮮で心が洗われました、ということで漫画があるんですね。
そうですね、はい、僕も読みましたけど面白かったですよ。
そうですか。そして今回のケンさんのおすすめの一冊なんでしょうか。
はい、革命のファンファーレ現代のお金と広告、西野亮廣さんが書いた本ですね。
はい、もうクラウドファンディングでものすごく成長されましたし、
はい、
それで去年はバーッとこう伸びたんじゃないかなっていう感じですけれども、はい、ケンさんはお知り合いでいらっしゃるんですか。
僕ね一回お食事したことがあって、
あ、そう
です。ですごい面白い人だな、この人は多分新しい分野に行くなと思ってたら、やっぱそういう形で展開されてね、また何かのタイミングでお会いしたいなと思ってるんですけど、
はい、
とってもなんか楽しい方だなと思います、
ね、実際ご自身 の, そのお笑い芸人としての本業からまた全然違う絵本の、ねね、絵本作家として活躍されてすごいですよね、
うん、こう
本当に次元上昇してるんだなっていうのが。
そうそうそう、僕あの絵本の原稿というか書いてるんですっていう時があったんですけど、すごいなと思って、であの方面白いのは、その本当天才なんですよね。タモリさんに絵描けって言われて描き始めたらしいんですけど、左からバーっと描いてて右からバーっと描いててもちゃんと真ん中で合うんです絵が。
なんか天才ですね。
そうそうそう、だから絶対過去性っていうのがあったとしたら過去性から画家だったんじゃないですかね。
ですよね、
はい、そう思いました。
はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。ディアケンアットマーク ieoffice.com までお送りください。以上ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
光の中を一人で歩むよりも闇の中を友と一緒に歩む方がいい、ヘレン・ケラー。
本田健の人生相談、リア健いかがでしたでしょうか。今週のラジオミニセミナーは人脈を築く方法ということで健さんに伺ったんですけれども、
はい、
そもそもその今ある人脈をですね見直して、人脈をそのメンテナンスする方法っていうのがあるとすると、どんなことが。
例えばね、僕がこの間やったんですけども、作家の人たちに声かけて50人ぐらいのパーティーやったんですよ。で、まあ、その時にみんなにすごい喜ばれたんですよね。まあ、平日だったからみんな結構来やすくて、で、あっという間に50人、最初20人ぐらいかなと思ったら、もう来たい来たい来たいって言って60人ぐらいになったのかな。
すごいですね。
で、そのパーティーをやって、でお互いその、まあ、僕は全員知ってますけど、
はい、
お互い初めて会ってなんかコラボしてなんか一緒にやったりだとかっての始まって、で、ああいうのをやることが僕は今回は、まあ、普段ご一緒すること多いんですけど全く回避制でやったんですよね。なので全くそのこうやり取りっていう意味では、まあ、会費はまとまりしただけだから、まあ、僕としては全くお金ももらってないし出してもいないんですけど、
はい、
ああいうパーティーをやるだけでものすごく感謝されるわけですよ。で、何かあったらまた声かけてくださいみたいな感じになるので、自分主催のパーティーなんかすごくいいと思いますね。
そういう時ケンさんはもうこれまで数限りないぐらい、例えばケンさんのセミナーだって、
うん、
あとたまたま講演会で参加者同士、
う
ん、隣の人ととかで考えたら切れないと思うんですけれど、それをきっかけにこう何かが生まれたりした時に、
うん、
もちろんその喜びはあると思うんですけれど、と同時になんかこうちょっとこう寂しさというか焦りというか、
うん、
そういうのは全然感じないですか。
焦りっていうのは、
焦りっていうのはここで生まれていってしまうみたいな。
あ、そうかそうか。ね、それは多分その自分がね、例えば自分の本が全然売れなくて、
はい、
自分のセミナーに人が全然来なくて、
はい、
で自分がすごくしょぼくて不幸だったらそう思うかもしれませんね。
あ、
はい、でもまあ例えばお金もいっぱいあって、
はい、
でやりたいことが全部自由にできていて、
はい、
で自分が大好きな人たちがお互い好きになって新しいプロジェクトが始まると思ったら、 もうそれはただ単に楽しみでしかないんですよね。なんか僕のものが減るわけじゃなくて、僕が持ってる1と1をかけたらなんか20になったみたいな、そんな楽しみがあるので、僕としてはそういうパーティーやるっていうのも純粋な喜びなんですよ。
だって例えば去年で言えば吉田純喜さんのお家に健さん当初はお一人でって呼ばれて、それがいやでももったいないからって言って声かけるのも、それも一般的な感覚ではまあそういうチャンスを提供する喜びはあると同時に、なんかこう自分の持ってるものが持ってかれちゃうようなイメージもないのかなって思うけれど、健さんはそうじゃないところにいるわけですね。
そうそう、持ってかれたら僕のものじゃなかったってことだから、また別のものを探せばいいわけなので、そうなので僕はそういうチャンスをいっぱい作り出すことが喜びだし才能なんですよね。
ああそう、
はい、なのでそんなあのなんせこいことは考えたことがないです。
そうなんですね、はい、でもそれはいろんな規模でだからできる範囲でやると、あのメンテナンスっていう意味では、
そうそう、だからホームパーティーでもいいと思うんですよ、であのお金がない場合だと持ち寄りでもいいかもしれないし、
そうですよね、
うん、だからそういう形でやれば経済的な、ね、負担もないでしょうし、はい、多分楽しいと思いますよ。
確かに自分が好きな人同士だったら多分何か波長があって仲良くもなりやすいでしょうしね、はい、で
そしてお互い、ね、好きになって結婚したりとかすると
面白いですよね。そうですよね、
そんな感じかな、
はい、この番組ではあなたからの感想、人生に関する質問もお待ちしています。健さんへの質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方に健さんのサイン入りの本プレゼントしています。また人生相談のコーナーでお便りを採用された方には抽選で健さんのオリジナルのボールペンをプレゼントしています。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。この度本田健ユダヤ人大富豪の教えの100万部突破を記念して、幸せなお金持ちになるための17の秘訣を好きな場所で学べる本田健ユダヤ人大富豪の教え実践プログラムホームスタディコースが発売されます。またこの番組では年間3000円でディア健のバックナンバーが聞き放題のディア健サポーター会員を募集しています。詳しくは iOffice のホームページチェックしてみてください。www.iueoffice.com www.aiueoffice.com です。本田健の人生相談、Dear Ken。この番組は提供 iueoffice、プロデュース菊田早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。